Okay, Romans chapter 10. The theme of the book of Romans is salvation.
ローマ書のこのテーマというのは救いです。
And Paul makes a beautiful, clear presentation of the gospel in this book.
パウロは、この書の中で、本当に救いの、救いについて非常にはっきりとまた美しく提示しています。
And he began by establishing that everyone, both Jews and Gentiles, are sinners and they're under God's judgment, and that everyone needs a savior.
はじめに彼はすべてのもの、ユダヤ人も異邦人もすべてのものが、罪人であり神の裁きにある。そしてすべてのものに、この救い主が必要であるということを。論争していました。
And then he showed that the means of salvation is faith in Jesus Christ.
そして、その神の救いに関する手段というのはイエスに信仰を置くことであるということを示しました。
And as we put our faith in Jesus and what he did on the cross, we are justified. That is, we are declared to be righteous with the righteousness of Christ.
そしてこのイエスに信仰を置くことによってイエスが十字架の上でなしてくださった御業に信仰を置くことによって私たちは義とされます。私たちは神の目に義なるものとして宣言されます。
And that is the gospel.
これがそしてこのイエスの義が与えられます。
Now,
これが福音です。
I'm sorry. I'm excited. I'm ready to go. Are you finished?Okay. In chapters 9 through 11, Paul talks specifically about how the gospel relates to the Jews.
そしてこのローマ書の9章から11章にかけてパウロは、この福音がユダヤ人とどう関わっているかということをについて取り扱っています。
Now, when you look at the book of Acts and you read about Paul's ministry, you see this pattern. When he would go into a town, the first thing that he would dodo is he would go into the synagogue and he would reason there with the Jews and it said he reasoned with them through the scriptures and tried to show them that Jesus was the Messiah.
使徒の働きを見てみますとこの使徒パウロがどのように働いていたかということが分かりますけれども彼は町に入っていくと必ずまず最初にユダヤ人の街道に入ってそこで教えられました。そこでユダヤ人たちとこの聖書から聖書を通して論じ合って、イエスがこの救いであるということを、ユダヤ人たちに説明していました。
And I believe that here in chapter 10, it's like a snapshot, a glimpse of what Paul was doing there in the synagogues. He's presenting the scriptures and he's answering arguments.
で、そういう点から見ますと、この10章というところは、まさにこのパウロがその街道でどういうことを彼らと議論し合ってどういうことを話していたかというのをこの10章のところから少し垣間見ることができると思います。
Okay, let's read. Let's read verses 1 through 4.
はい。では、ローマ書10章の1節から4節をお読みします。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので信じる人は皆義と認められるのです。
The early church consisted of mostly Jews.
この初代教会の時代にはほとんどはユダヤ人でした。
ButThere were Jews, the Jews that resisted belief in Jesus, they resisted the gospel because they felt like it was a threat to their Jewish faith.
けれども、その中にはこのイエスを拒む人たち、この福音を拒んで信じない人たちがいました。それは彼らにとってはこのその福音というのがユダヤ人の信仰をまあ脅かすようなものだというふうに感じられたからです。
And they looked at Paul as if he was a traitor.
そしてパウロのことをもまるで 裏切り者のように見ていました。
Because Paul had been a very well-known rabbi before he was converted.
なぜならば、パウロはこの改心する前というのは非常に有名なラビでした。
And he had gone around. You remember he was persecuting Christians, persecuting the church.
そして彼は、様々なところを回って教会を迫害していました。
But then God revealed himself to Paul, and then after that, Paul's life completely changed. And he went around preaching that Jesus is the way.
けれども、ある時突然神がパウロにご自身を表されて、そしてパウロは、もう完全に変えられました。その後は今度は、あちこちにこのイエスこそが道であるということを述べ伝えて回るようになりました。
So many Jews felt like, well, this guy's betrayed us.
ですから、ユダヤ人たちにとっては、こいつはもう裏切り者だというふうに捉えています。
And he begins by establishing the fact that he has a deep love for the Jews.
そのパウロが、初めに、この彼のユダヤ人に対する本当に深い愛について、語っています。
And his desire was that they all be saved.
彼の願いというのはユダヤ人たちが彼らが救われることでした。
Now the biggest stumbling block for the Jews to coming to Jesus was the fact that they had this belief that they could become righteous by observing the law.
このユダヤ人たちにとって、まあ、イエスを信じることを妨げている、その一番大きな妨げの岩となっているものは、これは彼らは自分たちは立法を守ることで義となることができるという、そういうことを信じていた、その信仰でした。
I mean, they were zealous for the law.
彼らはもう立法に対して本当に熱心でした。
And, they were zealous for God.
神に対して熱心でした。
But the problem was that this zeal that they had wasn't based on knowledge. It wasn't based on truth.
ただ問題はその彼らの熱心さというのは、この真理に基づくものではなかった、真の知識に基づくものではなかったということです。
They were ignorant of the fact that they could not. It was impossible for them to become righteous on their own simply by observing the law.
彼らはこのただ単に立法を守り通すことによって、その行いによって義となることができるというのは、それはもう不可能であるという、その事実を、まあ、知らなかったわけです。
Because the only righteousness that God would accept was perfect righteousness.
なぜならば、神がもし、受け入れる、神にとってその唯一受け入れられる義というのは、もう完全なる義だけだからです。
And that was true then, and it's true today.
それはその当時も真理であったし、今でも真理です。
Now, zeal can be a very attractive thing.
この熱心さというのは、非常に魅力的なものでもあります。
I mean, we're attracted to people who are zealous for what they believe in.
私たちは誰かが何かにこう信じていることに対して非常に熱心であるのを見ると、魅力を覚えます。
I mean, it's just like, oh, that guy is heavy.
あの人本当にすごいな。
Oh, he's a real thing.
もう彼はあれは本物だ。
I want to follow him.
私はもうあの人に従っていきたい。
But the problem comes when the thing that people, if the thing that people are zealous for isn't the truth.
でも問題はその彼らが熱心になっているその対象が間違っているということです。
And it doesn't matter how zealous you are for it, if it's not true, it's not true.
そしてどれだけその人が熱心であったとしてもその対象が真理でなかったらそれは真理ではないわけです。
You can be very, very sincere about your belief in something, but you can be sincerely wrong.
もう本当に真剣に真面目に、熱心になることができますけれども、でも実はそれが、真面目に間違っていることになりかねません。
So it's important that we be following the truth.
ですから真理に従うということが非常に重要です。
And I just want to say, you know, don't just follow someone because you're impressed by their zeal.
ですからどうかですね、誰かある人のその熱心さに心を打たれて、その人に従っていくというようなことはしないでください。
Because that happens. That happens a lot in the Christian church.
実はそういうことが よく起きているわけです。
Because、
特にキリスト教会の中で起きています。
Because we're attracted by that. And somebody's zealous, they're really believing and we kind of, we want to be on board. We want to follow somebody like that. But if they don't, truth is important. If what they're believing in isn't true, it's not good to have zeal without knowledge.
もう本当に何か信じているものに対して熱心に立ち向かっている姿というのは魅力的で、もうそれに従っていきたい、ついていきたいと思うような魅力がありますけれども、でもその熱心さの対象が間違っているとしたら、それは良くないことです。その真の知識に基づかない熱心さというものは良くないものです。
Now, it's good to have zeal with knowledge. That's a great thing.Be zealous. I don't want to say don't be zealous.
もちろんこの知識に基づく熱心さというのはこれは非常に素晴らしいものです。ですから熱心になってはいけないというわけではなくて、もう本当にこの真理に対して熱心でありたいと思います。
But just remember, truth is important. Always look at some. Is it true? Is it? And you know it's true by looking at the Bible. Is it in the Bible? Is it true?
でも覚えておいてください。真理というのが本当に重要です。ですからこれは本当に真理なのかどうかというのをいつも必ず聖書を開いて、聖書の中にその通りに書かれてあるかということを調べるようにしてください。
Verse 4 is very important.
4節というのは非常に大切な箇所です。
When a person comes to Christ, they quit trying to justify themselves through their own performance.
人がキリストのもとに来たらば、その時に自分の力で、自分の行いで義と認められようとすることをやめます。
And we've accepted the fact we can't do it. We need Jesus. We need his. We need to be justified by him.
それは私たちがもう自分ではできない。自分にはイエスの力が必要である。イエスに義としていただく必要があるということを、それを受け入れるということです。
There's no more. He's the end of the law for righteousness. The end of trying to become righteous on my own efforts.
イエスがこの律法を終わらせてくださいました。もう行いによって律法に従う、その行いによって義と認められようとする、そのことを終わらせてくださいました。
Okay, let's move on. Verses 5 through 10.
5節から10節を読みします。モーセは律法による義を行う人はその義によって生きると書いています。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また、誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか?御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
Verse 5 is a quote from Leviticus 18, verse 5.
この5節のところは、レビ記の18章5節を引用しています。
The law was given to people who were already sinful.
律法というのはもうすでに罪深い人々に対して与えられたものです。
They had already blown it.
彼らはもうすでに多くの失敗を犯していました。
And what the law did was it showed the right way, and it showed that this is what God considers to be a righteous life.
この律法は何をしてくれたかというと、これが正しい道である。これが神が、義とみなされる道であるというものを示してくれました。
But the law could not make a person righteous.
けれども、律法が人を義とすることはできません。
It couldn't take an unrighteous person and change them into a righteous person.
不義の人をその律法が義なる人に律法によって変えるということはできません。
Because the purpose of the law was to reveal sin and also to reveal God's perfect standard.
なぜならば、律法の目的というのは、 罪を示して、そしてまた神の完璧なこの基準というものを教えるものだからです。
But what it couldn't do was take away the sin. The person hearing the law back there in those times when the law was given, they've already sinned. What are they going to do with that sin?
でも彼らはもうその当時、その律法を聞いた人々というのはもうすでに罪を犯していた人たちです。じゃあどうしたらいいんでしょうか？
You know, what people do, we often think that, well, we make a vow. Okay, from now on, I'm going to do it right. I am going to be righteous.
多くの人たちはそういった正しいことを聞いたときに、分かった、そこで宣言をして、じゃあこれから私は正しいことを行うというふうに決心します。
Now, suppose, let's justtake a hypothetical case. Suppose that someone was able to do this on their own strength. Just by their own willpower, they say one day, I am going to be righteous. I'm going to stop being unrighteous. And from this day forward, I'm going to be righteous.
例えばですね、ちょっとこれは本当に例えとして考えてみてほしいんですけれども、例えばある人が、本当にこの立法を守ることによって義となることができるとします。で、ある時によし、分かった、もうこれからは今までの自分の不義は、もうやめて、これからは義なる生活をするというふうに決断します。
And suppose, just to imagine, suppose they were able to do it. Suppose through just trying and concentration that they could live up to every detail of the law and they went through their lives.
そして、その人が、例えばそのもうよし今日からといってその詳細に至るまで律法をきちんと守る生活を送ることができたとします。
And they didn't sin.
でもそれ以降は一切罪を犯しません。
But as they're older and they're crossing the street, all of a sudden a car screams around the corner, not seeing them, knocks them over, you know, and hits them, and they fall down the car, and the car drives off.
でもだんだん年を取ってその人がこう道を歩いているときにですね、もう後ろから車が急にフィュッと通って、もうその車に突き飛ばされて、その人は倒れてしまって車もビュッと行ってしまいました。
And as they're laying there, they look at the car and they just curse the person. You idiot!
そしてその人がもう道に倒れたままですね、その車に向かってバカ野郎と叫びます。
And all their righteousness is gone. Their perfect performance is lost because of that.
そこでもうその人の義というものはなくなってしまうわけです。そこまで一生懸命ずっと守ってきたその義なる生活がもうすべて無駄になってしまいます。
They're no longer righteous.
もうもはやその人は義ではありません。
But okay, to back up, suppose that didn't happen, but even if that didn't happen, what about all the unrighteous deeds they did before they made their vow?
まあ、じゃあそういったことは起こらないとして、そういう完璧な生活が送れるということは起こらないとしても、じゃあ例えば今日から正しいことをすると決めても、今まで行ってきたその不義に関してはどうなるんでしょうか？
I mean, those sins are not covered just because they decided, okay, I'm going to be righteous, so they're going to be covered.
今日からは自分は正しいものになると決心したところで、今まで犯してきた過去の罪というものが消されるわけではありません。
Something would have to be done with all the sin they had done before they committed, they did their vow.
何かしらその過去のにやってきたことというのは、自分が今日からというふうに宣言する前に処理をしてもらわなければいけないものです。
But you know, people tend to be this way. They tend to think like that.
でも人はそういうようによし今日からと決断したがる、そういった考え方をしたいする傾向があります。
I have decided, okay, I'm righteous. I'm going to be righteous now, okay? Okay, there's an agreement. Now I'm a righteous person. Everybody understand?
もうよし今日から私は正しいことを行う義なるものだ、私は義なる人間です、分かりましたね。
Well, I was listening just last week, I was listening to this news program that I like where they have a panel of guests, they sit around and talk about different things.
先週ですね、ちょっと私は好きな こうニュースの、まあ、議論をするような番組があるんですけれども、それを見ていたんですが、何人かの人たちがゲストが来て、あのパネルディスカッションみたいなことをします。
And they were all talking very self-righteously about these people who talk on their cell phones while they're driving.
そしてその時に彼らは自己中心的に、まあ、ある議題についてか語っていましたけれども、それは車を運転中に携帯電話を使うということが、それがいかに悪いことかということを議論していました。
And then they were just kind of like, oh, those people that do that, you know, it's just how bad they were.
あれそういうことする人いっぱいいるよね、もう本当にひどいということを話
しています。 And one of the people in the panel, she posed the question, she said, but I want to know, how many of us have done that? How many of you have done that?
でもその中 の, ゲストの一人の女性が手を挙げて、ちょっと私知りたいんですけど、この中で私たちの中で何人それを実際に行ったことがある人いるでしょうか。
She started asking, have you done that?
で順番に聞いてきました。あなた運転中に電話したことありますか。
And without every single one of the persons, they answered, well, yeah, I used to do that.
でも全員が、そこにいた全員が、あ、前にはやったことはあると。
But it's like, well, I used to do that, but now I don't. So now I can judge other people because I'm righteous.
前はやってたんだけど、でも今はもうやらないから、だから今はもう他の人たちを裁くことができる。
Isn't that how people are?
まあそれが人じゃないでしょうか。
Some of the worst people are people that used to smoke.
もひどいのは以前過去にタバコを吸っていた人ですね。
And then it's like all of a sudden they act like that guy's smoking and oh it's gonna kill me, you know? And they used to smoke all the time.
そのやめた後にですね、今度は別に他に吸っている人を見て、あ、もうひどい、あんなタバコを吸っても私を殺す気かと、過去に自分もそのようにたくさん吸っていたにもかかわらず、そういうことを言う人もいます。
Okay, better move on. Verses 6 through 8 here, Paul is referring to Deuteronomy, where Moses, the context is Moses giving his farewell sermon to the nation of Israel.
先に進みますけれども、この6節から8節でパウロは申命記のところを引用していますけれども、これはモーセがイスラエルの民に対して最後に説教を与えたところから引用しています。
Now the context here in Deuteronomy 30 is the law has just been read out to the whole nation. They've just heard the whole thing. Moses is about to die.
申命記の30章になりますけれども、そこでの文脈は、モーセがこのイスラエルの民すべてのものにこの律法をすべて読み聞かせました。
And his point is that they are without an excuse.
で、もうこれで彼らには言い訳をすることができないということをモーセは指摘しています
。 He says, don't say that the law is inaccessible to you.
もうこの律法は私たちには手の届かないところにあると言ってはいけないと言いました。
Don't think that it's too difficult for you to understand.
理解することはもう難しすぎるというふうに言ってはいけない。
You know, what did God mean by that? God just means what he says. That's what Moses is saying.
モーセが言ったのは、神が言われたことはそのまま言った通りのことであるということを。
And so, what Moses is, these words that Paul is quoting, what Moses is saying, his words are meant to take away all their excuses.
ですからここで、まあ、パウロがこのモーセの言葉を引用していますけれ、引用したのは、このすべてのこの言葉は、その律法がないというふうに言い訳をすることができない、その言い訳をすべて取り去るものであると。
And Paul takes this scripture and he reapplies it to teach about salvation, about the truth of salvation.
そしてパウロはこの箇所を使って再度、この救いの真理に適用しています。
And he's saying, the gospel isn't something that's mysterious or hard to understand.
福音というのは決して何か不思議なミステリアスなものでもないし、理解するのに難しいものでもありません。
It's not something beyond you.
何かもうはるか向こうの方にあるものではありません。
You don't have to feel, well, who's, who can go to heaven and, you know, and go get it so we can understand it.
誰が天に登ってそれを取ってきてくれるんですか。そうしたら私たちは理解できるのにと言えるようなものではありません。
Jesus, as he points out, Jesus came down from heaven for that purpose to present the gospel.
イエスがもうこの地に降りてきてくださいました。そのためにこの福音を私たちに知らせるために下ってきてくださいました。そして7節に誰が地の奥底に下るだろうかと書かれています。
And actually Moses, if you look at Deuteronomy 30, he said, who will go over the sea?
この申命記の30章を見ますと、モーセは誰が私たちのために海の彼方に渡るというふうに言っています。
What Paul is doing is he's using the scripture that they know and he's using it as a springboard to teach them about Jesus.
ここでパウロは何をしているかというと、この聖書の御言葉をよく知っている彼らに対して、その彼らの知っていることを叩き台としてここでもう一度ユダヤ人たちにこの救いについて教えようとしています。
So he says, who will descend into the abyss? He says, Jesus. He's pointing to the fact that Jesus has risen from the dead. He's died and he's come back from the dead. He has already done that.
ですから誰がこの地の奥底に下るだろうかという時にイエスがもうすでに死んでくださって黄泉に下ってくださいました。ですから私たちのために彼が死んでそして蘇られたということをパウロはここで教えようとしています。
So in verses 6 and 7 Paul is cleverly declaring the two main truths of the gospel that Jesus came, was God, come to earth and that Jesus died and he rose again.
ですからこの6節7節のところで実はパウロは福音のこの2つの重要な真理を語ろうとしているわけです。イエスが地上に降りてきてくださった、地に下ってきてくださった、そして死んでよみがえられたということをここで語っています。
And in verse 9 he declares that salvation is based upon the belief in these two things.
そして、9節のところでこの救いというのはこれらの真理を信じるその信仰によるものであると宣言しています。
In verse 9 we have the gospel in a nutshell
この9節というのは福音が簡潔に述べられています。
If you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved.
あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。
The gospel is not complicated.
福音というのは複雑なものではありません。
It's not too difficult to understand.
もう理解するのが難しすぎるようなものではありません。
It doesn't involve a lot of things for us to do.
私たちが何か多くのことをしなければいけないようなものでもありません。
Jesus has done the work of salvation himself.
イエスご自身がすでにこの救いの働きを成し遂げてくださいました。
He died for us. He descended into Hades and he rose again.
私たちのために死んでくださり、黄泉に下って、そして蘇られました。
And he ascended into heaven.
そして天に昇られました。
Our part is to believe it.
私たちの側ですることは、それを信じることです。
Now notice here that confession and belief go together.
ここでこの告白することと、それから信じることというのは、もう一緒にのことです。
Now this isn't talking about, Paul is not presenting some magic words, that if just repeat these words and you'll be saved.
パウロは決して何か不思議なですね、マジックな言葉を使って、これらの言葉を私の後に繰り返して言ってください。そうすればあなたが救われますと言っているわけではありません。
But all it's saying is confession will follow a genuine belief.
ここで言っているのは、この告白するというのは、純粋な信仰にもうすぐにこうくっついてくるものであると言います。
If you believe that Jesus is your Lord, if you believe he died for your sins and he rose again,
もし皆さんがイエスを主と信じる、イエスが主が、 自分のために死んでくださって、そして死からよみがえってくださったことを信じるならば、
I love the certainty of these, of those words. You will be saved.
私はこの、確かな言葉が好き、大好きなんですけれども、あなたは救われるから、救われるとはっきりと書かれています。
In verse 9, you will be saved.
9節で、あなたは救われるからです。
He doesn't say you have a good chance of being saved.
決してですね、あなたは救われる機会が与えられますよと言っているわけではありません。
You know, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus, you're doing well. You're at the top of the list.
もし信じて告白するならば、もう本当にこのリストの上の方に近づきましたよ。
Keep at it.
もう少しだから頑張って。
God wants you to be secure in your salvation.
そうではなくて、神は皆さんに本当にこの救いに関して確信を持ってほしいと思っておられます。
That's why he gives you that promise. You will be saved.
だからこそこの約束が与えられています。あなたは救われる。
God is not threatening you with salvation in order to get you to behave.
神は決してですね、救いに関して皆さんが正しく行うように何か脅しているわけではありません。
So you don't feel like drawing close to me today?
そうか。あなたは今日は私の近くにいるとはあまり感じられないんだ。
Well, we'll see how you feel on Judgment Day.
じゃあ裁きの日にどうなるか見てみようか。
I mean, people will do that sort of thing. We use guilt to manipulate people, but God doesn't.
人々はそのように、人に対してそうやって脅すようなこともしますけれども、でも神は決してそういう方ではありません。
Let's move on. Verses 11 through 15.
11節から15節を読みします。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがない。ユダヤ人とギリシャ人との区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、主を呼び求めるすべての人に対して恵み深くあられるからです。主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。
The Jews are are a special, unique people.
ユダヤ人というのは特別な、他に類のない唯一の民です。
And God has a special plan for them.
神は彼らに対して特別なご計画を持っておられます。
But when it comes to salvation, they are not unique.
けれども救いに関して言えば彼らは決して唯一ではありません。
They are saved in the same way that we are all saved, and that is through faith.In Jesus Christ.
彼らが救われるのも私たちが救われるのと同じ方法によって救われます。それはイエス・キリストに信仰を置くことによってです。
In verse 13, it says, "Whoever calls on the name of the Lord shall be saved."
13節に主の皆を呼び求める者は誰でも救われるとあります。
So the same opportunity of salvation is presented to all the people of the world.
ですからこの救いに関する、機会というのは同じものがすべての人々に対して提示されています。
Whoever calls on the name of Jesus will be saved.
誰でもこのイエスの皆を呼び求める者は救われます。
The gospel is good news.
福音というのは良い知らせです。
It's the news that you can have peace with God.
これは皆さんが神と平和を持つことのできる知らせです。
Now verse 11 is a reference to Isaiah 26:18.
11節、これは、イザヤ書の28章16節を引用しています。
Where Isaiah was prophesying about the coming of Jesus as being the precious cornerstone.
イザヤがこのイエスが来ることを予言して、尊い頭石としてのイエスについて予言しているところです。
Verse 13 is a reference to Joel
2:32. また13節、これは、ヨエル書というところの2章32節を引用しています。
And this is the same verse that Peter used. You remember in Acts chapter 2 when he got up and gave that powerful sermon, and he was explaining what was happening when the Holy Spirit was coming on the people and they were just speaking out in tongues.
これは、ペテロもまた使徒の働きの2章のところで同じ箇所を引用していますけれども、彼らが集まっていた時に聖霊がこう彼らの上に下ってそして、炎の下のようなものが分かれて下ったとありますけれどもその時に何が起こったかということを、ちょうどペテロが説明している時にこの箇所を引用しています。
And the result of the Holy Spirit being poured out on the people was that the Holy Spirit being poured out was that people were being saved.
そしてこの聖霊が人々の上に下ったその結果というものは人々が救われていきました。
So here Paul uses the same scripture to explain salvation.
パウロは、ここで同じ、箇所を使ってこの救いについて説明をしています。
So all who call on the name of the Lord will be saved. But then he says, in order for them to call on the Lord, they must be able to hear the message about Jesus.
ですから誰でもこのイエスの御名を呼び求める者は救われる。そして、その御名を呼び求めるためにはそのイエスについてのメッセージを聞く必要があると続けて言っています。
And God's method is that the gospel would be preached.
神のこの方法というのは、この福音というのが述べ伝えられるというその方法をもって救いの計画。
And God has chosen to use human messengers.
そして神はその働きについて人をメッセンジャーとして選ばれました。
Paul was chosen to take the gospel to the Gentiles.
パウロは、この福音を異邦人に述べ伝えるものとして選ばれました。
Now, verse 15 is a quote from Isaiah 52, verse 7.
15節のところ、これは、イザヤ書52章の7節を引用しています。
Now, the context in Isaiah is of someone bringing the good news that Jerusalem had been restored.
このイザヤ書52章の文脈はですね、ある人が再びエルサレムが回復するということのその良い知らせをもたらしたその話がイザヤ書52章に書かれています。
Now, Paul is speaking to Jews primarily in this chapter. He's speaking to Jews who know the scriptures.
パウロはこの箇所ここでは特にですねメインにユダヤ人に対して語っていますけれども、この旧約聖書をよく知っているユダヤ人たちに対して語っています。
And he's skillfully using the scriptures and using the context that they're aware of to demonstrate the truths of the gospel.
そして、本当にうまくこの福音、ごめんなさい、聖書箇所を利用して、そしてまたそこに含まれている文脈というものを、彼らが理解している、ユダヤ人たちが理解している文脈を利用して、この福音の真理を彼らに語っています。
And so this chapter, especially, but 9, 10, and 11, especially chapter 10, it is Paul talking to Jews.
特にこの9章、10章、11章はそうなんですけれども、特にこの10章のところで彼、パウロは、ユダヤ人たちに対して直接語っています。
And the way that Jews would talk in their synagogues, they would often debate and go back and forth, presenting questions and answering from the scriptures.
で、そのユダヤ人の会堂ではしばしば行われていた形というのは、彼らはお互いにこの聖書を使って議論をし合います。質問を投げかけ合って議論をします。
And Paul knew what he was doing.
ですからパウロは自分がやっていることをよく分かっていました。
I mean, before I'd read this chapter, and sometimes I would look and I would think, Paul, you got that wrong.
以前私もこの箇所を読んだときには、よく注意してみると、パウロちょっと間違ったこと言ってるんじゃないのと思ったこともあります。
That's not what Deuteronomy says. Deuteronomy 30 doesn't say abyss.
いや、新明記の30章ではそんな地の奥底なんて言ってないし。
But I thought, okay, we'll give him a break. You know, he's Paul and he's done a lot of, you know, let's not stir it up. Okay, so there's a few little errors there.
きっとおそらく、パウロもね、ちょっとはこう、ミスをすることもあるだろうし、些細なエラーがあったのかもしれない。
But it's That's not the case. What I realized as I was studying this time, and his method of teaching from the scripture, teaching the Jews, he's using the scriptures and using the, much often the context, and then he will take the scripture and use it as a springboard and bring in the truths of the gospel.
でも実はそうではなくて、よくよく学んでみますと、パウロはここで、この旧約聖書を引用して、そこに含まれているその文脈というものを利用して、それを叩き台に、この福音を彼らに教えるために、議論に用いているということです。
And Paul's purpose is to demonstrate from the scriptures how God has planned this salvation by faith from the beginning.
そして、これらの、聖書箇所を使ってパウロは神がいかに初めからこの人々を救う計画をどのように持っておられたかということを説明しています。
Okay, let's move on. Verses 16 and 17.
16節、17節を読みします。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
Now, verse 16, this is a quote from Isaiah chapter 53, verse 1.
16節のところ、これは、イザヤ書53章の1節を引用しています。
And this chapter in Isaiah is one of the most vivid pictures in the Old Testament of Jesus.
このイザヤ書53章というのは旧約聖書の中でも最も鮮やかにイエスのことが描写されている章でもあります。
Describing him coming as the Savior.
イエスが救い主として来られることを語っている。
It's an amazing prophecy.
非常に驚くべき予言です。
I heard that there is a Christian group in America called Jews for Jesus. They are Christians who are Jews andTheir ministry, they believe, is to reach out to fellow Jews with the message of the gospel.
私はある時このようなことを聞いたことがあります。Jews for Jesus というクリスチャンのグループがあります。これは、ユダヤ人の人たちがクリスチャンになって、そして彼らが、またさらに自分たちの同胞であるユダヤ人たちにこう伝道していきたいという、そういった団体が、
And I heard that one time they took out a full-page ad in the New York Times. There are many Jews living in New York, and all they did was put Isaiah 53 on this page.
そしてこういった話を聞いたことがあります。その Jews for Jesus の団体がある時、ニューヨークタイムズという新聞の一面をの広告を買ってですね。で、ニューヨークというところはユダヤ人がたくさん住んでいますから、そこに一面って表紙ということじゃなくて、1ページにイザヤ書53章を全部載せたという。
Because it is such a powerful scripture to witness about Jesus.
なぜならば、この箇所は本当にイエスを証しする非常に力強い箇所だからです。
Just by itself, faith that saves a person, verse 16. Faith that saves a person comes from the word of God.
Verse 17. 17,
okay, I'm sorry. 17
節のところで信仰は聞くことから始まるとありますけれども、人はまず信仰によって救われます。
And there's great potential in the word of God.
そしてこの神の言葉には非常に大きなこの可能性というものがあります。
So,When you're sharing with people, please share the word of God.
ですから人々に福音を伝えるときにどうか神の言葉を御言葉をシェアしてください。
Because sometimes I think we think that well, our explanation and we're trying to guess what the person thinking and what you know and sometimes people will leave out the word of God and they'll be honestly trying to share Jesus but they won't use the word of God.
なかなかこう人に伝えようとするときに相手にどう思われるかとかいろいろなことを考えながら伝えますから、はっきりと御言葉をそこに挟むのを、躊躇して置いてしまって真理を語ろうとしているんですけれどもでも御言葉なく一生懸命伝えようとしてしまうことがあります。
Okay, well, Isaiah 53, getting back to Isaiah 53. It begins with the phrase, who has believed our report?
ちょっとイザヤ書に戻りますけれども、イザヤ書の53章のところは、私たちの聞いたことを誰が信じたかという言葉で始まっています。
And it's a prophecy about how the majority of Jews would reject Jesus as their Messiah when he came.
で、これは、イエスが来られた時にこの方をメシアとして、彼らのメシアとしてイエスが来られる時に、それを彼を多くのユダヤ人たちが拒むというその予言です。
The Jews were not expecting Messiah to come as a savior to save them from their sins.
ユダヤ人たちはメシアが自分たちの罪を救うために、罪から救い出すためにメシアが来られるということを期待していたわけではありません。
They were expecting a political leader who would save them from the political oppression they were experiencing.
政治的な指導者として、その当時彼らが受けていた圧政から彼らを救い出してくれる、そういった指導者を期待していました。
God was saving them from the real oppressor, and that is sin in their hearts.
でも神は実は本当の圧政者から彼らをまあ救い出してくださったわけです。それは彼らの心にある罪です。
Okay, let's read the final verses 19
through 21. では18節から8節から21節をお読みします。18
through
21. でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して私は一日中手を差し伸べた。
Verse 18 is a reference to Psalm 19:4, which talks about God's glory, God's creation declaring His glory.All over the earth.
18節のところ、これは詩編の19編4節を引用していますけれども、この詩編のとこ箇所は、この神の創造物がいかにこう全地にわたって神の栄光を語り継げているかというところが語られている箇所です。
And so he's saying, in the same way, the gospel has gone throughout the earth.
そして同じようにこの福音もまた全地に広がったとあります。
And verse 19 is a reference to Deuteronomy
32:21. 19節のところは、新命記32章の21節を引用しています。
Many times they had provoked God's jealousy by their worship of idols, the nation of Israel.
彼らはですね、ユダヤ人たちは何度も偶像を礼拝して、神に妬み身を引き起こさせてしまいました。
They had taken for granted this special relationship. They were God's special people, and they abused that relationship.
彼らは自分たちが神に選ばれた特別な民であるということにを何かこう当たり前のように捉えていて、そしてもう何度もその関係というものを悪用してしまいました。
And so God says, "Okay, now I'm going to make you jealous."
ですから今度は神がですね。私があなた方に、ね、妬みを引き起こすと言われました。
Those who are not a nation here, refers to the Gentiles.
でここで、民でないものというのが出てきますけれども、これは異邦人のことを指しています。
That in verse 19, I guess. 19
節ですね。
Here are the Jews who have been chosen as God's special people.
ここにユダヤ人たち、神の特別な民として選ばれたユダヤ人たちがいました。
He raised them up to be a special nation.
神が彼らを特別な民として育てられました。
All descended from Jacob, later named Israel.
すべてはこのヤコブの子孫。ヤコブは後にイスラエルと名を変えますけれども、彼から出た子孫です。
He gave his word to them. They had the Bible, and he established covenants with them.
そして神は彼らに御言葉を与えられました。聖書を与え、そして彼らと契約を結ばれました。
And then here are the Gentiles who believe in Jesus.
でも一方で、今度はユダヤ人、異邦人たち、 イエスを信じる異邦人たちがいます。
And they come to Jesus and they love the Bible more than the Jews.
彼らはイエスを知るようになってイエスのもとに来て、そして、もう本当にユダヤ人以上にイエスを愛しています。
I mean, that's the truth. The, often a Christian, we love God's word. We love the Old Testament that was given to the Jews and more than many Jews.
ごめんなさい。イエスというかユダヤ人以上に異邦人は聖書を愛しています。そして、本当に、もう彼らに与えられた御言葉ですけれども、これを異邦人たちはもう彼ら以上に愛して読んでいます。
I mean, oftentimes Gentile Christians, believers like ourselves, oftentimes we love the nation, we love the land of Israel more than the Jews do.
そして私たちクリスチャンは、しばしばですね、このユダヤ人以上に彼らのことを愛し、ユダヤ人たちを愛し、そして、イスラエルを愛しています。
And you know what God's desire often a Jew maybe scratch their head and look and people are talking about all the beauty of God's word or what it's like to have a relationship with God and they may get jealous and thinking, well, hey, he's my God.
そしてこうユダヤ人、異邦人たちが一生懸命ですね、もう神を愛しても御言葉を愛して、語っているそういった姿をユダヤ人たちにしてみれば、え、ちょっと待って、私たちの神なのにということになりますね。
Anyway, you imagine a child who doesn't appreciate his father.
ちょっと想像してみてください。ある子供がいて、自分の父親はあんまりこうありがたく思っていない 子がいたとします。
I mean, it's hard to imagine, but, you know.
まあちょっと想像しがたいかもしれませんけども。
But, you know, he doesn't want to, you know, play with his dad or something, and you know, just wants to play with a PSP or something.
でももうお父さんと遊ぶよりも、なんかこう、ゲームで遊んでる方がいい。
But then another child comes along, and all of a sudden, he adores his dad.
でもそこに、よその子がやってきて、この子供はその自分のお父さんのことを本当に慕ってしまいました。
and this other the child is wanting attention, and so the father goes and plays catch with him, and they start doing things.
そしてそのよその子が自分のお父さんをもう本当に慕って、お父さんもその子と一緒に遊んでキャッチボールをしたりとか遊ぶようになりました。
and the child was like, wait a minute, he's my dad.
するとその子はですね、ちょっと待ってよ、あれは僕のお父さんなんだよ。
I mean, you could use the same example for husband or wife or whatever.
But, まあ同じような例をですね、夫とか妻とかいろいろ当てはめられると思いますが。
But this is what Paul is saying. God is provoking them to jealousy.
でもまあここでパウロが言ってるのはそういうことです。彼らにこの妬みを引き起こさせる。
All, you know, he says, I've held out my hands to people that don't want me. Well, here's, I'll go to another people.
神はもうすでにこう両手を広げて自分の民のために待っていてくださったのに、来てくれないから、じゃあ私はもう別の民でないもののところに行くと。そして彼らが妬む。
20節21節
のところ、これはイザヤ書65章を引用しています。
The very fact that God would hold out his hands, you know, come to me, to anyoneIs amazing.
神がすべての人に私のもとに来なさいとこう両手を、
to any people, ある人、
すべて、誰にでも、誰にでもこの両手を広げて差し伸べてくれているということは、これは驚くべき事実です。
Because he's God.
なぜならば神は神だからです。
And he doesn't have to tolerate anybody's sins.
神は決して誰のこの罪に対してもそれを忍耐する必要などありません。でもしてくださるわけです。
You know, he could just say, okay, so you don't want me? You don't want me to be your God? Okay, sayonara.
神は決してですね、そう、あなたは私にあなたの神であってほしくないわけね。じゃあ、さよならとは言いません。
It's just amazing that God would continue to hold out his hands to anyone.
もう不思議なことです。神がずっと手を差し伸べて待っていてくださるということ。
It is a great privilege to have a relationship with God.
神と関係を持つことができるというのは、これは本当に素晴らしい特権です。
There is no greater privilege on earth.
この地上でそれ以上の特権というものはありません。
And we need to be careful that we don't take it for granted.
そして私たちは気をつける必要があります。それをもう本当に当たり前かのように受け取ることがないように気をつける必要があります。
That the grace of God and the love of God is something that we don't just abuse.
神の恵みというものを何か私たちがもう本当に悪用してしまうことがないようにしなければいけません。
Rather, it should motivate us to love Him.
むしろそれによって私たちはさらに神を愛したいというその動機になるべきものです。
In chapter 11, Paul's going to continue talking about God's relationship with the Jews.
11章は、パウロはここで続けて、神とユダヤ人たちとの関係について語っています。
And he's going to talk about the future of the Jews.
そしてまたユダヤ人の将来についても語っています。
I mean, God is not finished with the Jews.
神は決してユダヤ人との関係を終わらせたわけではありません。
They didn't, their relationship didn't end because the church began. We didn't replace Israel.
教会が始まったからといって神とユダヤ人との関係が終わったわけではありません。教会がそれにとって変わったわけでは決してありません。
And so it's a very interesting chapter. Chapter 11 is really neat.
非常にこの11章というのは非常に興味深いところで私も楽しみです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, thank you for the truths of your word.
お父さん、あなたの真理をありがとうございます。
Thank you for the relationship that we have with you as our father.
私たちがお父さんとしてあなたとの関係を持つことができることを本当にありがとうございます。
Because, Lord, we didn't deserve it.
なぜなら私たちにはそれにふさわしい値するようなものは何もありませんでした。
It's really amazing, Lord, the patience and love that you have for us.
あなたが私たちに対して持ってくださるその忍耐と愛というのは本当に驚くべきものです。
Forgive us, Lord, when we have taken the relationship for granted.
私たちがそれを当たり前のように扱ってしまう時をお許しください。
Or perhaps we've abused it.
もしくはそれを悪用してしまうことをお許しください。
We've used your grace. We haven't given you the respect you deserve because we feel like we're entitled because of your grace.
あなたの恵みのゆえに私たちはその恵みが当然であるかのように捉えてしまう時があることをどうぞお許しください。
So, Father, we're so blessed to be able to call you Father.
お父さん、私たちがあなたのことをお父さんと呼べることを本当にありがとうございます。
And we just want to say thank you.
ただただ感謝をします。
And we want to draw close to you.
そして私たちはあなたにもっと近づきたいと願います。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。